本日はペンテコステでありまして、また花の日、合同礼拝として日曜学校、ジュニアチャーチの子どもたちとともに、そしてまた、スミレ会の、メンバーとともに、礼拝を守っております。日曜学校の子どもたちも、ジュニアチャーチの子たちもスミレ会のメンバーも、そしてここに集っているすべての人、ここにいる私たちに向かって神様は今一言、愛しています、そう言っておられます。ここにいるすべての人は神様に愛されています。え、なんで、なんでそんなことわかるの、なんで愛されているって牧師がわかるの、そういうふうに思った人もいるかもしれません。なぜわかるのか、それは今私たちがこのように体を持っています。また心を持っています。また魂を持って生きているということから、それが実はわかるんです。私たちがこの体で遊んだり、いろんなところに出かけたり、またこの心を持って喜んだり、時に悲しんだり、怒ったりできるのも、神様が私たちをそのように作ってくださったからです。今日この礼拝の中で一緒に聞いた創世記の箇所、創世記2章7節と聞きました。そのように神様が私たち人間を作ってくださったということが創世記には書かれています。なんて書かれていたか、人、人間はもともと土の塵だったっていうふうに書かれてありました。その土の塵、もう土ですね。で、その塵、小さい小さい、これ本当に土って塵で、あんまり今日も朝ゴミ拾いをしたりしてましたけれども、そういうのを吐いてゴミ袋に入れて捨てたりもしました。そういう土の塵から私たちを作ってくださったんですね。そしてその土の塵を神様の手によって人の形に作ってくださったということが書かれています。皆さんも公園や学校の砂場で一回は遊んだことあると思います。ありますよね。で、もともと人はそういう砂場の土や砂のようなものであったと聖書は語っているんですね。砂場の砂ってちょっと汚いし、猫の糞があるかもしれないし、あんまり食べちゃいけない、食べちゃいけないよって言われてると思いますし、食べても、土なんて食べても味がしないし、その砂誰かにじゃああげるって言ってあげたとしても、もらった人は別に喜ばないですよね。喜ばないですよね。人間はもともとそういう喜ばれないものだし、味がないもの、そのようなものだった、価値がないものだったっていうことを聖書は言ってるんです。でも砂場の砂もそうだけれども、砂場の砂ってバケツに入れてちょっと水をそこに入れてひっくり返したりしたら、こうやってひっくり返してバケツ取ったらお城みたいになったりしますよね。 また水を砂にかけて、砂に水をかけてコネコネして、そしてまた砂をかけてまたコネコネすると、そういうことを繰り返したら泥団子が作れますね。そして砂でどんどんこう繰り返したら泥団子もピカピカの宝石みたいになります。もう何回も何回もかけて、何回何回も磨いたらピカピカの宝石になったりもします。砂って手をかけると、そして形が出来上がると、ただの砂だった頃よりは良いものになった気がするっていうことを、みんなその経験として知ってると思います。実は人もそうだった。もともとはただの土の塵、砂みたいな存在だったけれども、神様が手をかけてくださって、磨いてもそうですし、形にしてくださったのもそう。だからもともとは価値のない、いらない、汚い、そういうものだったのに、神様に作られたもの、 神様に磨かれたものとして良いものになったんだと創世記の最初のところで書いてるんです。私たちが作る砂のお城は動かないし、また喋ることはありません。泥団子も、ね、いくら磨いても喋ることはありません。でも神様が土の塵から作った人は動くこともできる、喋ることもできる、喜んだりすることもできるし、泣いたりすることもできる。すごいものになったんですね。普通は土の塵はそういうふうになりません。なぜ人がそのようなことができるようになったのかを聖書に書いてます。なんで形作っただけなのにそんなことができるようになったのか、それは一言こう書いてます。神様が人に命の息を吹き入れたからだ。土の塵で形を作ったものに命の息が吹き込まれたから、人は動き、喋り、喜び、悲しむようになったんです。私たちも今全ての人がそうできるのと同じように、命の息が神様によって吹き入れられています。だから今生きて遊び回ったり楽しんだり悲しんだりもします。もし私たちの与えられている命の息がなくなってしまえば、私たちはただの人の形をしているだけのものになってしまいます。その命の息は今も神様によって私たちに与え続けられているんですね。毎朝吹き入れられている。だからつまり神様なんて知りません、私関係ない、そういうふうに神様からそっぽ向いて、神様こっち向いてるのに私がこっち向かないでそっぽ向いて生きていたとしたら、せっかく神様が面と向かって与えてくださろうとしている命の息をそっぽ向いて受け取らないことになってしまうんですね。今日鼻から吹き入れたって言ってました。鼻から吹き入れたってことは神様と顔と顔を合わせてるっていうことなんですね。神様知らないって言ってたらその息は入らない。そのように新たな命の息を拒否し続けると、いらないっていうふうにし続けていると、私たちは元気がなくなる、感情がなくなる、なんか何にも楽しくなくなる、全然悲しくても涙も出なくなる、動けなくなる、生きているのが嫌になってきちゃう。それは神様の方向向いてない、命の息与えられてないから。砂場の砂をまた考えてもらったらいいんですけど、そういうふうな砂場の砂で作ったものってすごく壊れやすいですよね。バケツで作った砂のお城も誰かがぶつかったらすぐ壊れますよね。そのように人の心や体っていうのも実はとても壊れやすいんです。神様の手によって支えられ続けて、また神様からの命の息をいただき続けないとすぐ崩れていってしまって、元気もなくなって生きていくのも嫌になっちゃう。もういい、なんかもう生きてるの嫌だななんて思う、死んじゃいたいななんて思う人もたくさんいるようになる。もう神様はそうならないために、そうならないように今も私たちを招き続けてくださって、顔と顔を合わせて出会い続けたいと思ってくださっています。だから毎週礼拝に呼んでくださっています。そしてその礼拝通して、この言葉を通してもだし、ここで顔と顔を合わせて私たちに命の息を吹き込もうとされているんです。入れてくださろうとしています。だから毎週の礼拝で私たちが神様にお会いすることがこんなに大切なんだっていうのは、そういう意味があるんです。なんで神様ってそんなことしてまで人を作って、しかも今も守って支えてくださって、毎日毎日こう助けてくださってんだろうと疑問に思った人いるかもしれません。それなんでか、もうそれただ一つ、それは神様が私たちを愛してくださっているからです。そうでもしないとそんなことし続けてくれません。愛してない人を毎日毎日こう触れていて支えていて顔向きたいなんて思いません。神様は顔と顔を向き合いたい、愛してるから、愛してくださっているから、人を生きるものとして、動くものとして、喋るものとして、感情を持つものとして作ってくださったんです。そして 今も本当に愛してくださっているから、今も守って支えてくださっている。そして今日神様はこの説教の後に3人の方々に洗礼を授けてくださろうとしています。今日この3人は、前にいる3人は新たに生まれます。今日のヨハネによる福音書のところにこう書いてありました。こうあります。イエス様が弟子たちに息を吹きかけられたというところが書かれています。その時イエス様は聖霊を受けよ、息を吹きかけて聖霊を受けよというふうに言われました。洗礼を受けるとき、私たちは聖霊なる神様をいただきます。神の息、聖霊なる神様そのものを私たちは吹き入れられ、いただくんです。つまり今日洗礼を受ける3人はこの洗礼式の中でイエス様に息を吹きかけられるということでもあります。今まで体が動くようになっていただけの 命の息じゃない、聖霊、神の息をいただくんです。この神様の命の息をいただいて、で誠の命に生き始めるようになります。その息はただこの地上を人間としてただ喋って喜んで泣いたり悲しんだりして生きるというんではなくて、死んでもよみがえる命の息を入れられます。そして復活し永遠に生きる命をいただきます。そして神様の子として、神様の方を向いてこれから本当に生き始めます。誓約という約束をこの後にしていただきます。難しい言葉で誓約しますけれども、つまりこれは本当に神様の方を向いて神様に従っていきます、イエス様に従っていきます、イエス様の言葉を聞き続けます、イエス様が私を愛して救ってくださったからですというふうに告白して約束して洗礼を受けるんですね。その時息吹き入れられる3人の内側には聖霊なる神様が来てくださいます。洗礼を受けた人の内側に来てくださって、内側から本当に神様の方を向くことができるように動かしてくださる。しかも変えていってくださるんですね。土の塵だったはずの泥みたいな価値のない味のない味気ない存在だったものが、聖霊なる神様をいただいた時に本当にピッカピカの宝物になる。これは私の宝だっていうふうに神様が言ってくださるように、輝くものを輝かせてくださる方が来てくださる。それがペンテコステでもあります。そういうふうに聖霊なる神様は、今日泥団子でもそうだったけれども、ずっと入ってくださった、来たものを内側からも外側からもピッカピカにずっと磨き続けて輝かせようとしてくださっています。内側から外側から宝物に変えていく人生をこれから3人は始めることになります。もうすでに洗礼を受けている人はもうすでにずっと磨かれ続けているということです。イエス様はまだ洗礼を受けていない皆さんのことをも待っています。そして小児洗礼を受けてまだ信仰告白をしていない人も待っています。そして神様は全員私たちのことを愛してくださっている、そして宝のように宝物のように見ていてくださっています。だから自分は何の価値もないゴミみたいな存在だ、いない方がいい、そういうふうに思っていたとしても、神様はあなたのことをそうは思っていない、私の大切な宝物なんだ、愛するものなんだ、そう思っていてくださるということです。どうかその神様の心に応えることができるように、心から今その神様の思いを受け取って、聖霊なる神様を与えられて、心からも存在も本当に神様の光によって輝いていくことができるように、今全てのものに命の息が吹き込まれて、聖霊なる神様が吹き込まれますようにお祈りいたします。天におられます父なる神様、私たちをただの人形ではなく、ただの土で作られた形ではなく、命の息を吹き込んでくださっています。だからあなたに語りかけることができます。また隣の人と愛し合うことができます。しかし私たちはそのように生きていても 傷つき苦しむ中で、なんでこういうふうに生きてるんだろう、生きてても意味ないんじゃないかと、死んだ方がマシだと思うような思いにもさらされています。それはまた私たちがあなたの方を向いていなかったこともありました。しかしあなたはそういうふうに思っている私たちの心を知っていてくださって、今この礼拝に呼んであなたの方から私たちに顔を合わせてくださっています。命の息を吹き込んでくださっています。感謝いたします。そして洗礼を受ける者、洗礼を受けた者も聖霊をあなたは与えてくださいました。命の息、神の息を吹き入れてくださっています。聖霊なる神様がその命の息を、誠の命の息を持って私たちを生かし続けてくださいますから、死をも乗り越えて死んでもなお生きる私たちの命を与えてくださっています。主よ、この後洗礼を受ける3人に主イエスキリストの息を吹きかけてください。聖霊を賜物として与えてください。新しいものとして作り変え続けてください。主イエスキリストに似たものとして、主イエスキリストに倣って従って歩む人生を、幸いな人生をこの3人に与えてください。またこのに集っている日曜学校ジュニアキャッシュの子どもたち、スミレ会のメンバー、礼拝に集う者すべてが今あなたを告白し、あなたに恵みを与えられて、あなたに感謝し、その輝きをあなたに返す人生を与えてくださいますようにお願いをいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌、子供賛美歌53番。お座りください。ただいまより洗礼式を執り行います。受洗予定者の方は前にお進みください。
私たちは今この姉妹たちに洗礼を授けようとしています。洗礼は主イエスキリストによって定められた恵みの契約の印であり、三位一体の神の御名によって行われる水による洗いです。これにより主イエスキリストと一体とされ、十字架による罪の許しと復活による永遠の命に預かります。そして聖霊によって新しく生まれ、神の国を受け継ぐものとされるのです。それゆえ洗礼を受ける者は罪を悔い改め、神と教会との前に信仰を告白し、主に対する忠誠と献身とを誓約しなければなりません。そうして主の体である教会の枝とされるのです。主が制定してくださった御言葉をお読みいたします。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。お祈りをいたします。天におられます父なる神様、あなたは天と地を作られる前からこの姉妹たちを選び、時満ちるに及んで信仰を与え、教会と出会わせ、洗礼を受ける志を起こしてくださったことを心から感謝いたします。どうか聖霊なる神様がここに臨み、この洗礼を祝福し、この姉妹のうちに来てくださって、新しく生まれさせ、御国の世継ぎとしてキリストの体なる教会の枝としてください。ここでなされる誓約を真実なものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。